今朝の聖書には使徒ヤコブがヘロデ王に殺され、使徒ペテロも捕まえられて処刑されるため監獄に閉じ込められた、そういうことが書かれています。でここに出てきますヘロデ王というのは、イエス様が生まれた時にイエス様を亡き者にしようとしたあのヘロデ大王の孫にあたる人ですね。ヘロデ・アグリッパ一世という名前がついています。ヘロデ大王の死後、3人の息子たちがそれぞれの領土を治めました。でそのうちの一人ヘロデ・アンティパス、この人物がイエス様と関わりが深かったわけですね。関わりが深かったと言ってもいい意味じゃありません。ヘロデ・アンティパスはバプテスマのヨハネ、洗礼者ヨハネを殺した人物です。そしてイエス様が十字架につけられるその直前にイエス様に会いたいというのであって、イエス様に印を要求する。でそれをイエス様はなさらなかったのでイエス様をあざけったという人物です。ヘロデ大王の孫アグリッパはイエス様の使徒を殺しました。ヘロデの一族はキリストに敵対しただけでなく、キリストがお立てになったキリストの教会にも歯向かった、そういう歴史があります。しかし誰がイエス様に逆らい続けることができるでしょうか。アグリッパ一世は政治的な問題のためにカイザリアに参ります。そこにありますコロシアムに大勢の人々を集めて演説をするんですが、その時に虫に噛まれまして息絶えています。それは紀元44年のことでした。ですから使徒ヤコブの殉教と使徒ペテロの投獄というのはまた紀元44年に起こった出来事だということがわかります。アグリッパ一世は演説がうまかったようです。民衆はその演説に酔いしれて、神の声だ、人間の声ではない、そう叫び出しました。たちまちコロシアム中にアグリッパを称える大合唱が起こったのです。アグリッパが有頂天になったその時に一匹の虫がアグリッパを噛み、彼はその場で息絶えました。でもう随分前のことなんですけれども、私は今も残っています、そのカイザリアのコロシアムに行ったことがあります。アグリッパ王が演説したと思われるそのステージに立ったんですね。そのうちそこから虫が出てきて私を噛みはしないかと、そう心配したんですが、そう思うほどにですね、今から2000年前のこの聖書の出来事が私の心の中によみがえってきました。主イエス様に逆らい続け神様に栄光を着さなかったアグリッパ王に下った神の審判を思い、本当に身の引き締まる思いをした、そのことを今でも覚えています。人はどんな権力を得たとしても神様の全能の力には決して及びませんね。アグリッパはたった一匹の虫に勝つことができなかったのです。またどんなに名声を得たとしてもそれは一時的なものに過ぎません。アグリッパは人気のあった王様だったかもしれませんが、アグリッパが王になったのは紀元41年、彼が死んだのは44年ですから、たった3年間しか王位についていることができなかったのです。アグリッパ1世の死後、アグリッパ2世が父親の後を継ぎました。このヘロデ・アグリッパ2世っていうのはパウロと個人的に面談をしたというところ、使徒行伝の使徒の働きの後で出てきます。そのことで有名ですね。ところが紀元66年にユダヤはローマに対して反乱を起こしました。ユダヤ戦争が起こったのです。紀元70年にユダヤはローマに完全に滅ぼされてしまいました。ユダヤ人は国を失いました。ユダヤの国がなくなったわけですから、ユダヤの王であったアグリッパ2世もその時からもはやユダヤの王ではなくなってしまったのです。アグリッパ2世はローマに忠誠を尽くしましたため、紀元100年まで彼は生き延びています。けれどもユダヤが滅びてからはもう彼はユダヤの王ではなくなって、 ヘロデの王家というものは彼の時代に途絶えてしまったのです。この世の権力も名声も皆さん長くは続かない、歴史が教えている通りです。しかし教会はそのうち2000年耐えることなく続いています。今に至るまで全世界に広まっているのです。この世のものは一時的です。しかし神のものは永遠です。私たちは一般社会で成功している人、あるいは名声のある人を見るとちょっと羨ましく思うことがあるかもしれませんね。自分と人と比べまして、あの人はあんなに成功してるのに私はなんでこんなんだろう、劣等感を持ってしまう。劣等感を持ちますと自分、神様が自分に与えてくださったその良いものまで見失ってしまう。そういうことがありますね。そんな時人は神が人間に与えてくださった本当の生きがい、幸せというものを見失っているのです。私たちの本当の生きがい、幸せ、それは目に見えるものから来るものではありません。目に見えない神様の祝福、それが私たちを生かすのです。日本や韓国で政治家ですとかトップクラスの俳優女優が自殺をしたというニュース、伝わってきましたね。そうしたことを考えてみましても、権力とか人気などといったものは決して人を幸せにはしないんだということがわかります。聖書に、人の日は草のよう、野の花のように咲く、風がそこを過ぎ去るとそれはもはやない、その場所すらそれを知らない、そうありますように、この世の栄華は虚しいものです。しかし主に従う者はたとえ貧しく見えても豊かです。弱く見えてもいつも全能の神様によって守られています。人に認められることがほとんどなかったとしても、その人には神様の恵みが注がれているのです。神様は神様に従う者を守り祝福してくださいます。神に従う生き方こそ人に本当の良いものを、幸いを、生きがいをもたらすのです。人生に嵐が吹いてきましても、それに押しつぶされない底力のある人生、それを歩むことができるんですね。今朝の詩編31編の中にも、主は誠実なものを保たれるが、高ぶる者には厳しく報いをされる、そういう言葉がありました。主は誠実なものを保たれる、そのことを信じて常に神様に従う道を選びながら、それを選び取って歩み続けたい、そう心から願います。神様は神様に従う者を守ってくださる、これは聖書の約束なんですが、じゃあその守りはどのようにして私たちのところに来るのでしょうか。それは祈りですね。ペテロがヘロデ王の監獄に入れられた時、教会は何をしましたか。ペテロ除名のために人々から署名集めをしたでしょうか。信仰の自由を求めてデモをしたでしょうか。有力な政治家に陳情に行ったでしょうか。そうじゃないのです。教会は何をしていたでしょうか。五節、教会は彼のために神に熱心に祈り続けていた。教会は祈っていた、祈り続けていた、祈っていたのです。で、ここは原文では祈りが教会によって捧げられていたとなっています。祈りが主語なんですけれども、新改訳聖書では、日本語的にと言いましょうか、日本語としてスムーズなように教会を逆に主語にしまして、教会は祈っていたと訳されています。この訳いいですね。教会は祈っていた、分かりやすいです。この言葉は教会のなすべきことたくさんたくさんあるんですけれども、第一になすべきことは祈るということなんだということを私たちに教えてくれています。教会はその誕生の日以来、 祈りを第一の務めとしてきました。使徒の働きの2章に教会がペンテコステの日に誕生した、始まったことが書かれていますけれども、その42節、そして彼らは使徒たちの教えを固く守り、交わりをし、パンを裂き、祈りをしていた、そう記されています。教会は4つのことに専念していたというんです。4つ言えますね、皆さん。第一は使徒たちの教え、第二は交わり、第三はパン裂き、これは聖餐を意味します。 Breaking Bread、 聖餐のことですね。それから4番目に祈り、人たちの教えと交わりとパン裂きと祈り、この4つをかけがえのない大切なものとして、それに専念したのです。毎週の礼拝、それはまさに神様の教えを聞き、聖餐を守り、祈りを捧げ、そして貧しい人々に交わりの手を差し伸べる、そのものでありましたから、礼拝の中に教え、交わり、聖餐、祈りのすべての要素が含まれていたのです。けれども教会は特別な時には礼拝以外に、特にこの4つの教会の務めの中の祈りに特別に専念する、祈りのために集まる祈り会を開いていたことが聖書に記録されているのです。その最初の記録が使徒の働きの4章です。ここには教会の祈り会の最初の記録があります。使徒の 4-23、 そこにこういう言葉がありますね。釈放された2人は仲間のところへ行き、祭司長たちや長老たちが彼らに言ったことを残らず報告した。の仲間というのは教会のことを指していますね。ペテロとヨハネは祭司長長老たちに捕まえられました。その時人々は捕まえられた2人の安全のために、そして彼らがそこでイエス様の名を力強く明かしできるように祈った、特別な祈り会を開いたのです。釈放されたペテロとヨハネはすぐその祈り会に直行して、そしてそこでどんなことがあったかを報告しました。そこでユダヤの指導者たちはイエスの名によって今後は一切語ってはならない、そう言って人たちを脅かしたのです。けれども人々はその報告を受けた時どう祈ったでしょうか。その後に素晴らしい祈り、使徒の4章の24節から30節に素晴らしい祈りが書かれています。主よ、あなたは天と地と海とその中のすべてのものを作られた方です。途中省略しますが、主よ、今彼らの脅かしをご覧になり、あなたのしもべたちに御言葉を大胆に語らせてください。見てを伸ばして癒しを行わせ、あなたの聖なるしもべイエスの御名によって印と不思議な技を行わせてください。力強い祈りですね。教会はイエスの名によって語ってはならない、この脅かしを受けたんです。それに対して、じゃあ私たちもうちょっと伝道するの、宣教するの、慎みましょうか、そんな相談したのではないのです。語ってはならないと言われたならば、神様、御言葉を大胆に語らせてくださいと彼らは祈ったのです。イエスの名を使ってはいけないと言われたなら、イエスの名によって印と不思議な技を行わせてください、こう祈ったんです。すごいですね。そうしますと、この祈りによって集まっていた場所が古い動き、一同は聖霊に満たされ、神のことを大胆に語り出した。使徒の4章31節にあります。ああ、今日の教会の祈り会でもこのような祈りが捧げられ、祈り会のたびにその場所が震え動くような、そのような神様の御業を見ることができたら、どんなに素晴らしいかと思います。使徒の12章、今朝の聖書の箇所も教会の祈り会の記録です。ペテロがヘロデの監獄に捕まえられました時、教会は集まって祈りました。この教会の祈りによってペテロをつないでいた鎖が解ける、監獄の扉という扉が自動的に開き、ペテロは解放されたのです。ペテロの両脇にいまして、 ペテロを監視していた二人の兵士をはじめとしまして、監獄の番兵たちの誰もが気づかないうちにそのことが起こったのです。不思議なことです。ペテロ自身もまるで夢見心地で、一体自分の身に何が起こっているのかよくわかりませんでした。しかしペテロが我に返った時、すぐにそれが主がなさったことなんだ、私を導いてくれたのは主の御使いだったということがわかったのです。そしてすぐにマルコの母マリアの家に向かいました。その家で教会の祈り会が持たれていたからです。これは定期的に持たれていたので、彼はすぐそこに行くことができたのでありましょうね。その家の戸を叩いたペテロに応対したのはロダという女中でした。声を聞いただけでそれがペテロだって分かった。それでもう戸を開けるのも忘れて、喜びのあまり、ペテロ先生が来ています、みんなに伝えに行ったのです。ところがそこで祈っていた人たち、そこに集まっている人たちは本当にペテロが来ているとは信じられなかったんですね。人々はペテロが救われるように祈っていたんですよ。だからペテロが来た、おお祈りが応えられたって、ハレルヤ賛美すればいいんですが、祈っていながらそのことが現実に起こるとはなかなか信じられない。皆さんにもそういう経験がありませんか？それがあまりにも大きな課題ですと信じているんです。一生懸命祈っているんですが、果たしてこの難しい問題がすぐに解決するんだろうか、どうだろうか、半信半疑になってしまう。まあ、3年ぐらい経ったら解決するかもしれないけど、忍耐を与えてくださいという祈りはあるけれども、もう今すぐに神様してくださるとなかなか信じられないことがあるんですね。信じて祈る者にはしかし思いもよらなかったこと、期待している以上のことを神様は祈りに応えて与えてくださることがあります。この場合はそうです。ペテロのために祈るために集まっていた人たち、何を期待していたでしょうか？処刑が中止されるように、もう明日は処刑の日、土壇場ですけれども、神様は土壇場でもね、物事を変えてくださいますから、処刑が中止され、ペテロが釈放されたという知らせを聞くことができるように、そんな祈りを捧げていたのかもしれません。けれども神様はペテロ自身をもうこの祈り会に送ってくださって、彼らは顔と顔を問わせてペテロを見ることができる。祈りは虚しくは終わりません。半信半疑、まだ神様の御業をそんなにたくさん期待することができなかったとしても、祈り続けていくなら祈りの結果を見ることができます。教会は祈っていた、そう聖書が描いているほど、教会が一つになって祈るときに、人間の力以上のもの、神の力ある御業を私たちは見ることができる。以前の教会であったことなんですけれども、今までごく普通にしていた方がうつ病にかかりました。この人は退職して間もなくのことです。退職後うつ病になるっていう方が多いですね。で、それに加えて彼は心臓の病気が重なっていたので、それも影響したと思います。今まで礼拝も祈り会も一度も欠かしたことのない人が、どの集会にも出ることができなくなりました。訪問も電話も受け付けてくれなくなりました。そこで私たちは毎週の祈り会でこの方のために祈り続けました。神様は祈りに応えて、本当に見事にこの人の心身を癒してくださったのです。そういう癒しの奇跡というものを神様は何度か私たちのミニストリーの中で、牧会の中で見せてくださいましたが、で、この人が癒されてから聞いた話なんですけれども、この人はある夜ガラージに行きまして、その天井にこうロープを吊るして輪っかを作って首を吊って死のうとしたというんですね。まあ、うつ病からそういう自殺の衝動というものが時々来ることがある、そう言われています。ところがいざとなると彼の周りを何か不思議な感覚が包まれた。 何かが自分を包んでいるように感じたというのです。そして首を吊ろうとしたけれども、どうしてもそのことを、それに阻まれて実行できなかった。そしてそれ以来自殺をしたいというこのうつ病から来る独特のその思いが消えてしまったというのです。その日はその方はその日とその時間というのをよく覚えていました。それはちょうど教会で祈り会をしていた日であり、その時間だったのです。私たちはその人は祈り会に出られませんけれども、あたかもその人がそこにいるかのようにしてみんなでサークルを作って、手をつないで一生懸命祈っていたその時です。祈りは働くのです。でこれは私が2001年4月と2007年の7月にお話ししたそのお話なんです。皆さんも他の人から聞いたお話かもしれませんが、もう一度、まあ、ここでは3度目、3回目お話したいと思います。ある宣教師がアフリカの小さな村の診療所で働いておりました。彼は2週間おきに町まで生活物資ですとか、それから診療所で使う薬の買い出しに行っておりました。町に出て再び村に帰るのに2日かかります。途中野宿をしなければなりませんでした。でこの宣教師がいつも決まって町に買い出しに行くのを知っていたその町のならず者たちが宣教師を襲って金品を奪おうとしたんですね。野宿して寝込んでいる宣教師を見つけました。そして襲いかかろうとしたんですが、なんと宣教師の周りに26人の護衛がガードしていたというのです。で彼らは勝ち目がないと思って逃げ出してしまいました。もちろん宣教師は眠っていたわけですから、この出来事を知りませんでした。でもこの宣教師がある時町に行った時に、そのならず者の一人が喧嘩をして怪我をして、でその怪我をの手当てをしてやってる時に、そのならず者から、実はこういうことがあったんだ、あなたを襲おうとしたけれども26人のガードに阻まれて襲うことができなかったんだと、そういう話をしたのですね。もちろん宣教師に護衛など誰一人いません。宣教師はこの不思議な出来事がきっと神様の守りに違いない、そう確信しまして、神様に感謝しました。でこのことがあって、しばらくしてから宣教師は自分の国アメリカに帰国することになりまして、ミシガンにあります自分の教会でこの話をシェアしました。するとそこに来ていたある男性が興奮して、それはいつ起きたんですか、そう聞きました。するとその男性はその時間をアメリカの時間に換算しまして言いました。あなたがならず者に襲われたちょうどその時間に、私たちはあなたのために祈っていたんです。そして彼は立ち上がってみんなに向かって言ったんです。その時一緒に祈っていた人、ここにみんな来ているはずです。立ってください。一人たち、二人たち、十人たち、二十人たち、二十人以上の人が立ちました。彼は数を数えていますと、ちょうど26人だったのです。ガードしていた、宣教師をガードしていた26人の護衛の数とぴったし同じです。一度は神様が人々の祈りを用いてくださるのだ、そして宣教師を守ってくださったのだ、そのことを覚えて本当に心から神様に感謝を捧げたというのです。皆さん、信じて祈るとき、熱心に祈るとき、一つ心で祈るとき、また悔い改めて謙虚になって祈るとき、神様の不思議な御業が起こります。アメリカは今、さまざまな危機に直面しています。今まで大切にされていた信仰の真理が曲げられています。道徳が廃れてきました。家庭が壊れています。社会が乱れています。それに加えて近年は、アメリカの経済はこれから一体どうなるんだろうか。大きな不安を誰もが抱いています。人間の努力で 解決できないものがあまりにも多くあります。祈りが必要ですね。また人間の努力が求められる分野であったとしても、努力するための気力、情熱、ビジョン、知恵、また互いの一致、神様の栄光を求める思いというものが欠けているために物事が進んでいかない、そういうこともあります。それのためにもまた祈りが必要です。教会は祈っていた。この言葉の通り、教会が祈りに専念するとき、一つになって祈るとき、私たちは大きな壁にどんな難問にも立ち向かうことができるのではないでしょうか。教会は祈りの家です。祈りの群れです。クリスチャン、それは祈りによって生かされている者たちです。教会のどの集会でも互いに祈り合う。教会のこの部屋でも、この礼拝堂のあちらこちらのコーナーでお互いに祈り合っていく、そんな姿が教会で見られるようになるならどんなに素晴らしいでしょうか。教会が祈る教会となるとき、教会はさらに大きな神様の御業を見ることができ、神様の栄光を表すことができるのです。祈りましょう。主なる神様、私たちは誰も祈りの大切さを知っていますけれども、同時に自分の祈りの足らなさをも知っています。私たちに祈りを教えてください。祈ることを教えてください。私の心の中には祈りを妨げているものを取り除いてください。私たちに祈りの情熱を与え、真実な祈りへの植え替わきを与えてください。教会が祈りの家となり、祈る教会となり、あなたの大きな御業を見ることができますように、主イエスのお名前で捧げます。アーメン。ご起立ください。祝福を捧げます。